た超特急でございます。エイミーです。
太郎です。
そして本日は、はい、素敵なゲストをお迎えしとるよ。
本当よ。
はい、ご紹介いたしましょう。台風 FM に咲く一輪の白バラ、
イエ
ー、諸見里杉子姉様です。
イエーイ、
こんばんは。
癒されている。僕は今癒されている。
ありがとうございます。お招きありがとうございます。
いいえ、とんでもないです。来てくださって本当に嬉しいです。
潤ってます。
潤ってます。
私はちょっと危ない感じなんで。
いや大丈夫です。
もう私たちですね、この白バラと呼ばれる杉子姉様、
はい、
実はですね、その奥にオタクな一面、うん、熱いリビドを隠してらっしゃるんじゃないかと思って本日お招きした次第でしてよ。
そうですね、やっぱりその辺はあると思います
ね。やっぱり ね、女に生まれついたからには誰しも持ってるリビドーがあると思うので、うんうん、そこをですね、この杉子様ファンの皆様のためにですね、ちょっとざっくり掘り返していこうじゃないかということで。
そうですよ、
も
う
これから掘り返されるんですね。
これからですよ、
ね、これから
もう今までの打ち合わせのトークもあれまだ全然初心ですよ。
そう、もうスタジオに入った時に太郎がドアを後ろ手にカチャリって鍵閉めましたから ね、 もう今日は帰れないわよ。今日ただでは帰れないわよ。
本当ですよ。
ということでですね、本日はがっつり1時間お付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
漫画、アニメ、映画、書籍の話やあれやこれやのお話をお届けする小ネタ超特急、ただいまより発車でございます。今回の内容はアンケートコーナー俺の話、テーマはとうとう来ました、
うん、
あなたのベスト 80s。
はい、来た。
はい、皆様よりいただいたご回答後ほどご紹介したいと思います、うん、そしてエイミと太郎がおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれ、
はい、
エイミセレクトはですね、高橋慶太郎さんのヨルムンガンドでございます。
はい、私はですね、久保田晴子さんの昭和元禄落語真珠。
はい、ということで小ネタ超特急はツイートキャスティングでライブ配信してます、
はい、
番組ブログ左上のツイキャスのアイコンをクリックしていただくか、はい、ツイートキャスティングのサイトで台風 FM をフォローしてください。そして番組まるまる1時間ポッドキャスティングでも聞けます。いつでも、そして世界中のどこからでもアクセスできますので、台風 FM のウェブサイト、または小ネタ超特急のブログ、そして iTunes でチェックしてみてください。
チェケラ。あそこ曲がって右ですよね。
小ネタ超特急。
首里出身の2人のドクター、田名武と比嘉明を中心に、首里城下町クリニックは地域の皆様が安心して通院できるかかりつけ医を目指しています。お体のことお気軽にご相談ください。医療法人朝の会首里城下町クリニック、電話番号 098-885-5000 番。
にるパンがなければ
小ネタ超特急。
エイミーと太郎の小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております、
はい、
ここからはエイミーと太郎の心に引っかかったネタなどについて語ります。気になるあれのコーナーです、
はい、
ということで、もう師走に入りましてですね、うん、恥ずかしいことに私師走に入ったけど、まだ衣替えしてないの。なので私今日半袖。
本当だ、
ね、
本当だよ。もう上着
行くら沖縄でもね、ちょっともうヒートテックの肌着などないと厳しい季節に入ったんだけど、ね、
本当ですよ、ね、もう長袖着ないと。長袖、ね、
一応上着は着てきてるんだけど、うん、中は半袖、うん、ね、しばらく衣替えの予定もないという、うん、私このまま年越しちゃうんじゃないかという不安もあるんですけれども、さてさて師走に入りまして、うん、2012年のさまざまなランキングが、発表されています、
はい、
もちろん本もですね、ジャンル別でも総合でもランキング発表されてますが、ランキングはですね、例えばね、調査した書店さんなので、
うん、
まあ、微妙に結果は違ったりするんですけれども、
うんうん、
まあ、ちょっと気になったことといえば、
うん、
今年書籍全ジャンルで、
うん、
とうとうミリオンヒットが出なかったと。
これはちょっとね、時代的にどうなんでしょう、ちょっと危険かな。
なんでこんなにって思うぐらい、うん、
本が売れてないってことですか。
なんかでもほら、うん、例えばね、テレビドラマ化されたりとかで、うん、東野圭吾さんの作品がどんどこどんどこ、うん、ね、もう常にもう年間通して、あの方の作品はあの方の作品だけで本屋さんで あの島ができるぐらい、うんね、陳列されてるから余裕でミリオン行ってるだろうと思ってたら、
いやーなるほどね、
行ってなかったっていうのがびっくりなんですけれども、うん、あとね、あのほらノーベル文学賞取るかもっていうことでね、もう一回ブームが再燃した1984ですら到達しなかったというところでね、はいはい、うん、ちょっとびっくりしまして、うん、で一応ね、あの調査、あのランキングの調査ってアマゾンがやったり、うん、オリコンがやったり、ツタヤさんがやったりとかで、ちょっと微妙に結果は総合チャート違うんですけれども、一応どれも軒並み総合チャートのトップ3に、うん、入ってるのが、三木亮介さんのロングブレスダイエットね、
うん、あ
私の友人もハマってるロングブレスダイエット、
うん、いいですよ、
うん、DVD 付きのね、うん、それと阿川佐和子さんの聞く力、あ、
はあはあはあ、
そして渡辺和子さんの置かれた場所で咲きなさいというですね、この3タイトルなんですけれども、うん、まあね、気づいてる方もいるかと思います、トップ3に文芸賞は1タイトルも入ってません、
ね、
なんか寂しいですよね、
なんか文芸賞ってあれみたいな、
ね、なんか届いてないっていうのがちょっと寂しいですね、
なんか
ベスト3に、
なんか売れてそうだと思ったんだけど、ね、実はロングブレスダイエットに全然追いついてないという、
ね、言われてみるとパッと思い浮かぶタイトルがごめんなさい今年に関してはないのかなって思いましたね、
うん、
ね、
私、うんうん、私の中では船を編むが行くんじゃないかって勝手に思ってたんですけど全然行かなかったんですよ、
うん、
みたいな、三浦しおんさんも届かなかったかと思って、うん、あ、でも私もでも船を編む以外で、うん、これ来るでしょうっていうのはそんなに思い浮かばないから、うんうん、いやでもなんかね、あの文芸のパワーを信じたい私としてはちょっと
ショック、
ね、うん、残念ですよね、うん、でもね、そんな中でね、皆さんちょっと聞いてほしいんですけれども、うん、文庫ね、あの文庫に限ってなんですけれども、うん、作家さん別のランキングで、うん、村上春樹さんを抑え堂々トップの東野圭吾さんと僅差で2位の作家さんがいらっしゃいます、
うん、ほう2位、
うん、それは川原歴さんという作家さんなんです、
ごめんなさい、ほう、分かりません、
歴さんと
川原歴さん、うん、これね、あの文芸好きの方でもね知らない人多いと思う、なぜならこの川原歴さんはライトノベルの作家さんなんですね、でライトノベルの年間チャートではなんと1位から6位まで、うん、そして9位と10位を川原歴さんの作品が、
う
ん、だトップ10のうち 7,8 位しか他の作家さんの作品が入ってないのね、
へ
ー、すごいですね、
で、このですね川原歴さんは、ま、現在全11巻出揃いましたソードアートオンラインと、
うんうん、
あとはアクセルワールドという、うん、この2タイトル、うん、この2タイトルしかあのちゃんと商業の商業ベースで発売してないの、うん、でその2タイトルがもうすごいえらいビッグヒットになってて、
すごいんじゃないですか、でも
でこれがですね、うん、あの両方とも一応アニメにもなってるっていうことで、まあ、アニメ先見てそれから原作のそのラノベにたどり着いたっていう後追いのファンの人もいるんでしょうけれども、すごいのよ、あのミリオンがさっき出なかったっていう話したじゃない、うんうん、だけど川原歴さんはお一人でそのシリーズ2シリーズの全巻通してこの1年で400万部売ってるの、
すっげー、
紙の本で400万部ですよ、
すげー、
ね、本が売れない時代って言いますけどね、
そう、うん、すごいんじゃないですか、これ
200万って他のジャンルでもなかなかないですよ、
うん、なかなかないですよ、うん、もうそれだけのねビッグヒットをね叩き出せてる作家さんにもかかわらず、
うん、
そのなんて言えばいいんだろう、ラノベ、ライトノベルっていうジャンルがゆえにこう広く知られることがないっていうね、
あ、
でも村上春樹さんより今年売れてるんだよ、だって
ねえ、
これはなのにほとんど知られてないっていう、うん、
なんせこのライトノベルってこのジャンルのちょっと壁っていうのかな、
ありますよね、
そうあるかもしれない
ですね、なんか若い子向けっていうような、うんうん、だいたいほら高校卒業したぐらいから大学生ぐらいでしょみたいな、
そうそう、うんうん、なんでしょうけど、でも実はですね、あの映画にもなったね、あの天地明察とか、はいはいはい、あと国光伝を書いた産方父さんもそもそもラノベの方なんですよ、
あ、ラノベから出た
っていうことですね、元々ラノベとか あとゲームのシナリオとかを書いてて、はいはい、で、あの、まあ、天地明察とかね、そっちの方もだからあの人の中ではジャンルとしてはこうくくりがなくて、
うん、
結果それがあの後であのこうカテゴライズされる感じなんだろうけど、作品を発表しながら、
うんうん、
あラノベなんだとかって、うん、これは文芸なんだという形になるんでしょうけれども、うん、もう本読みさんの中でもね、やっぱライトノベルっていうジャンルは 文芸よりもちょっと格下なんじゃないのみたいな認識がね、うん、やっぱあると思うのよ、うん、正直、
うんうんうんうん、
でさっき話したこうあのラノベっていうジャンル の,、うん、あのこうターゲット層がやっぱり10代後半の子だっていうところからして、
うん
ね、ちょっとなんかね
なんかうちら世代からちょっと手は伸ばせないっていうか伸ばさないかな
っていうのあると思うんですけども、うん、でも考えてほしい実際本屋さん行って、
うん
ラノベの棚がねもう半年ごとにねどんどん拡充されていくのね、
うん、
でね一番ね動きがあるのもねラノベなのよ、う
ん、なるほど
今文芸の棚よりラノベの方が、うん、あのなんて言えばいいんだろ う, こう本屋さんってこう、うん、一番売れたり一押ししたいのはメンチン率って言って、うん、表紙出すところがあるじゃないですか、うんうんうんはい、あそこの競争率が一番今過酷なのはラノベなんですよ
へ
どんどこ出てきて、ね、で、うん、ファンもあの、うんこう今まで誰も知らない作家さんを掘り出す楽しみをラノベのファンも持ち始めたので、うん
なるほ
ど, ね、どんどこどんどこね、うん、このメンチン列の棚がね、うん、目まぐるしく変わっていくのね、
う
ん、
でもその中でこうやってもう今2位の位置も取ってるこの
総合2位ですからね
すごいことだよね、
うんうん、でやっぱりラノベっていうジャンルの中にも、うんまあ、ぶっちゃけ、うんまあ、あの作品っていうかこうあの読み物としてはあの玉石混合というか、う
んはいはいはい、
なるほどね本当に素晴らしい玉から、うん、あれっていうような石までが本当に振り幅すごくあるんで、うんまあねうん、あれなんでしょうけれどももういい加減にねこのあのあラノベねっていう風に、うん、ちょっと、うん、ちょっと上からね見るような感じで、うん、あラノベねっていう時代は、うんもうそろそろ、う
んね、ちょっとそろそろ、
もうそろそろ考え方、うん、私たち本読みさんは改めないといけないんじゃないかなっていうところが、うん
ね、
やっぱあるんですよ、
ま、思いがけないすごい作品出会える率がやっぱここであるかもしれないわけですね
そうですねもうなんかね、うん、あの新人さん の,、うん、あの文学賞の中では、うん、かなりねあのもう今文学賞自体にあのこう皆さんが、うん、あの原稿を出すっていうのが、うん、あのそんなに数が、
うん
昔ほどはないらしいんですよ、うん、文学賞とかも完全に新人賞になると、
うん、なるほど
でもねなんかね例えばあのこのラノベ の, あの出版元が新人さん探してますってなるともう本当に、ね、小学生が書いた作品とかも、うん、もうどんどんどんどん入ってきて、うん、もうこれ荒読みすらできないっていうぐらい、うん、いっぱい作品が揃うらしいので
なるほど、ね、
今もしかしたらねこう新しいなんかまだ見ぬ才能っていうのは、うん、ラノベからこの産方さんみたいな形で登場するんじゃないかなっていうのもありますし、うん、あとねあのよく言われてる若者の読書離れとかって言われてますけれども、
うんうんうんうん、
ぶっちゃけラノベがねこんだけ冊数、
ね、
紙媒体で出てるってことは、うん、読んでる人もそんだけいると、
う
ん、
そうですよだって、
ね
うん、
ただね、うん、あのそれがまあいわゆるラノベっていうジャンルの中だけが、うん、そういう感じで盛り上がってるだけなのであって、
うん、
決して若者が紙媒体から離れたっていうわけではないんだよっていうことをですね、うん、私ちょっと言いたいの ね, ねここも
ここをいかに取り込むかですよね、
うんう
ん、読んじゃったりねあの本を買う人やっぱいるんだからちゃんと、
うんうん、いますし本屋さんに人がいないってことはないですからね、
う
ん、
そうですね
絶対いるね
いる、
ね、
本当に全ジャンルいる
全ジャンルいるし、うん、あの文芸コーナーだから若者がいないっていうこともよく考えたらないんですよね、うん、文芸コーナーにも、うん、あのちゃんと若者はいて、うん、こうやってねあのメンチン列されてるものを見て、うん、あこれ買おうかなこれ買おうかなって考えてる子とかもいるんだけど、うん、残念ながらちょっとね若者の読書離れっていう単語でねちょっとくくられちゃってたりして、
うん、
なんか本読まないんでしょみたいな感じにね、うん、上の世代から思われてるのもちょっと尺だなっていうのも正直なところあるんですけれども、うんうんうん、まああのソードアートオンラインと、あとですねアクセルワールド、
うん、
こちらの方は、ソードアートオンラインがねまだねあのアニメ続いてるので
ほうほうほう
こちらの方はあのまたあの新しい展開で、うん、あの次のクールまでちょっと展開が進みそうなので、うん、アニメの方は現在進行形でまたストーリーを追ってる方もいるので、
ねね、これはちょっと注目していかないと
そう
これは
そうで川原力さんっていう方が、うん、あのねありえないぐらいのペースで本をね書ける方なんですって
へ
原稿を
すげ
どんどこどんどこ書けるっていうね
すげ
ね久米ども月の泉のような、うん、
すごい
すごい方なんで、
ね、
ちょっとこの人は本当にラノベっていう ジャンルから飛び越えてすごいことをやるんじゃないかと私期待してるので、
ちょっと来年なんかね、うん、一つ大きな何か展開があるとまたすごい面白そうなんだけど、
なのでねちょっとね、うん、皆さんも頭の中にね、まあ、川原力さんというですね、うん、作家さんのことを頭に留めてもらえればと思っております、ね、そして続きましてはですね、ほうほう、この番組始まって以来、うん、何度も名前は出てきて何度も語っております、うん、はい、世界中の女に助けられながら仕事を取ってきて出世し続けてきたあの男
あの男といえば
島耕作でございますね。
やっぱりな、
ね、ほとんどねあの漫画家の石川純先生の次ぐらいにレギュラーだよね
本当ですよ、
島耕作さんも純レギュラー化していってるんだけれども、
何よりですね、私がですねこの番組で一番最初に紹介した漫画が島耕作ですよ。
そうそう、ね、もう本当にね、これかこれかって感じだったんですけど、うん、なんとその島耕作様12月6日発売号のモーニングで、はい、旧初芝電機現テコットの2期連続大幅赤字の責任を取って辞任する意向を発表いたしました、
は
い、
お、なんと
これがですねネットで本当に大きな反響を呼んでまして、
じゃあどうなるんですか、社長じゃなくなるんですよね。
そうそう、だから今まで、まあ、スタート地点課長でしたね。そうそう、で、まあ、社長行きで、はい、ね、まあ、遡ってヤングに行きっていうことで、うん、まあ、役職とともに作品のタイトルも変遷してきただけに、
はい、
社長辞任後一体ですねどのようなタイトルの島耕作になるのかこれのスレッドがですねネット上に乱立しまして果ては、ツイッターのハッシュタグに、うん、次の島耕作の役職を考えるというハッシュタグが登場し大変なことになっております。
すげ
ー。一応まあね、うん、あの社長を辞めるっていうことで、まあ、うん、普通、まあ、さらっと考えたら、うん、無職島耕作
あ、まあまあそうなりますからね。
あとは、
まあ
そうですね、拓殖島耕作、う
ん、いやだそんなのやだ、
拓殖役員的な感じでね、あのまさかのニート島耕作
ニート
あとパート勤務島耕作あのタイムカードねガシャコーンって、
う
ん、
やりそう
ガシャコーンってお寿司島耕作さんとかっていうラインナップから、うん、ツイッターの方ではハッシュタグがねだんだん大喜利化していきましてまあよくあることなんですけども、まあ、大喜利化していきまして、ね、
うん、
グラップラー島耕作
それ役職じゃねえしそれは
名探偵島耕作魔法少女島耕作、
それも
性別超えてる
うわ、ね、もうね、
あとね男塾塾長島耕作もう枝島平八郎の後を継いでですね、ね、島耕作さんが男塾で働くか、
ね、
またね、うん、ハートキャッチ島耕作
それ全然全然違えし、
ね、っていうことは、ね、色の違う島耕作がそうそうそう、あと4名ほど出てきてみんなでね何かしら
何かしら
相手に戦う、うん、ということになるんです
けど、スタイル色が違うんだ、
そうそう、スーツとかね、ネクタイの色とかが、うん、髪の色まで変わってくるっていう、
うわ大変だ、
まあ、正直ね本当は私ね、うん、正直どれも見てみたいんですけれども特にハートキャッチ島耕作ね、
う
ん、
あー見たいわ、
ね、でも私予想では、うん、もうねあのそういうあの会社とか、うん、あの団体とかの枠、うん、国の枠も超え、
うん、
国連議長島耕作っていうのが私の予想なんだけどね
すっ飛びましたね、日本
語どうかね、
いいな
ちょっとでかすぎるかな、
もう国と国と、ね、
でもあの人がですね、国連のその議長とかになった時ですよ、
うん、
その議長の立場の人が世界中のね、うん、女性の、ね、助けをもらってですね
そうそう
世界平和を守るっていうすごい漫画になるわけですよ、あれ
紛争を解決したり
ね
民族間の争いを ねこうね解決したりね、
あの向こうの国のね、なんかこういろんな女性の方に助けていただくような
助けていただいて
そのシーンをうちら呼んでいかないといけないんですか、そ
うなんかね紛争の後ろにちょっとピンクっぽいのが ね
そうそうピンクっぽい ね
でもそのおかげで紛争が収まるかもしれないんですよ
けどさみたいな
平和の鍵に ね各地の女性の力ありという、ね、
本当ですよ、
そんなすごいね展開になるのかしら、ね、
SF じゃないですか、もうそれ、
うん、いやまあもともと SF だから
もともと SF だけどね、
まあ、あんなにね女性の力でね契約を取ってくるサラリーマンいないよ
まあでもそれも本当一つの実力ですから、
まあそれも実力のうちだもんね、うん、
本当ですよ、うん、怒られそうな話ですけど
ね、絶対ね、うん、でも仕方ないよ ねみんなね島耕作に何かしらの ね楽しみを ね
島耕作だったらもうあれはもう本当もう全人類の夢っちゃ夢ですから、
夢って言えば夢ですから、
特に日本の ねサラリーマン男子の
サラリーマン世代は ね、うん、でちなみにですね作家の広金圭さんは、昔インタビューで島耕作に経団連会長をやらせてみたいっていうことを語ってたこともあるので、
やりそう
じゃあもしかして、うん、そこ
そこかなっていうのがね。
でもそのまた携帯連の立場になったらですよ。そしたらまたいろんなね。
いろんな、またいろんなところ
の
ね。
いろんな部署とかの女性の力を助けを得て。
借りて、小田社長のね。
ね、
そう。そうで、なんかね、あの、こうね、日本のね、産業がどんどん海外に進出するようにって時には、また海外の海外の力も借りたりしてね。
そういろんな部門のね、部署のね、女性の力を借りて、
そう。
またのし上がっていくわけです。
ね、またね日本の経済を回していくのねって勝手に経団連会長先生に話進めちゃったけど、ね、
でもそうなるわけですよ、
ね、でもね来年これでね、うん、新たな展開がありそうなので、ね、
なんか楽しみなんだけど、
うん、
ちょっとこの先も怖いですよ ね,
ね
若干
ね、まあまあ、終わる気配はないのね少なくとも、ね、
まあまあまあサザエさんみたいなもんです
か。サザエさんみたいなもので、
う
ん、
本当に本当に
この先も永遠に、
うん、そうそう永遠に
永遠に続くんじゃないかなと、うん、あとにねそれでね島耕作さんがかなりご高齢になったら、うん、あのね誰かが島耕作という名を襲名するんじゃないかと思ってね
二代目島耕作
もう二代目島耕作みたいな感じで、
ね、歌舞伎だ
あそう。でも一応この方はですね、まあ、若干あのお子さんもいらっしゃいますからね、うん、あのちょっと違う国とかにも、
うん、違う国とかにね
これねあの分かる人には分かるんですけど、うん、実はねお子さんがねちょっといたりしますからね、うんまあ、もしかしたら2代目になるかもしれない
2代目島耕作が担当するかもしれないということで、うん、これはですね皆様来月、
はい、
ぜひですね期待していただきたいモーニング、
ね、これうちら追っかけないと、
ね、
本当に
ずっと追っかけ続けて、ね、
追っかけますよ
まだ追っかけなきゃいけない
いやいやいやまだまだこれ来年の課題ですよ、ね、
もうここまで島耕作が自分の人生が翻弄されるのがしゃばしかない
本当ですよ
この年頭から
この男にこんなに翻弄される自分、
ね、いやもう、
もう
でもついていくっていう
でも目が離せないなあの人
ほらここにもそんな女が
そんな女が沖縄にもいるのよ、
ね、本当にね
ということで、ね、話題はかりましてですね、はい今日のですね後ほどご紹介するアンケートテーマ80年代とかぶるんですけれども、
はい
まあ、80年代を、まあ、生きてきた私たちにとりましては、
はい、
キングオブポップ、
はい、
MJ といえばマイケル・ジャクソン様ということで
そうですよ、
ねまあ、亡くなってもなお、うん、私たちの中でレジェンド続いてるわけなんですけれども、
はい、
そんな私たちに朗報がございます。
どうした？
なんとあの映画監督スパイク・リーが撮ったマイケル・ジャクソンのドキュメンタリーフィルムをベースにした番組マイケル・ジャクソンバッドのすべてが12月28日深夜24時25分から NHK 総合でオンエアされます、
うん、イエーイ。これもお家帰ったらすぐ予約するもん
ね。これ録画予約して録画しながら、うんうん、テレビの前で正座してみるみたいな。そうそうそうそう
正座しないとダメです
ね。ねオンタイムで見るにこれ決まってますけれども、
はい
まあ、これですねもともとこのスパイク・リーがマイケル・ジャクソンの大ファンだったということで、うん、このちょうどバットの頃に、うん、もう本当追っかけファンの追っかけ根性丸出しなところもあるんですけど、うんうんうん、それでもべったり張り付いて撮ったフィルムをベースにした番組っていうことで、うん、
すごいなな
んとですねこれ本邦初公開の秘蔵映像がてんこ盛りということなので
大変ですね。
もうこれを私録画して、ね、一応ねハードディスクがクラッシュした時のことを考えて、うん、ブルーレイに焼いときます。
焼くまで、ね、
焼いてことあるごとに見返せるように、うんうん、
それは大切です ね,
ね
で、まあ、個人的にはこのバットの頃っていうのがですね一番好きなんですマイケルの顔的に
あ顔がね
マイケル的に好きな時ですね、うん、一番
このバッド期がね
バッド期がなんかバッド期がなんかグッドでしたね、うん、バッド期がグッドでした、
まあ、一番イケメンって言えばね、うん、この時が、
うんうんね、なんかこういろいろとなんかこうね一本筋が通ってる感じで、ね、
仕上がり的にはね、このバッド期が一番良かったです、は
い、みんな歯切れ悪いない
やいやいや、
ね、一応ねなんか諸々に気を使いながら表現しますけれども
うちらリスペクトしてますから、
ね、リスペクトしてますから、うん、昔そういえば、うん、私と太郎が、うん、恋人たちがねねイチャイチャしてるであろうクリスマスイブに二人でクリスマスイブの夜からクリスマスにかけて、うん、マイケル・ジャクソンの PV をずっと見倒す大会したことあるの覚えてる？
あったな、う
ん、あったどうしてその時期にそういう話になったのかっていうのもまたすごいですね。
それは私たちに共に過ごす男性がいらっしゃらなかったという残念な、
まあそれはね、まあ、それは一応さておき、
うん、
まあでもマイケル・ジャクソンだったわけですよ。
マイケル・ジャクソン見ながらねいただいたチキンは美味しかったです ね、
超美味しかった、ね、超楽しかった、
ね、もうねあの頃が群抜に楽しかった、ね、
群抜
に楽しかったという、ね
まあ、ちょっと本当にすごい鼻水出そうなんですけど、
ね、 もうね、はい、もう私たちはね、なんで息恥をさらしながら番組の話をしなきゃいけないんでしょうか。ということで、まあ、あの年の瀬でございますけれども、うん、12月28日深夜の24時25分から、嬉しいことに地上波ですよ、 NHK の総合で見られるということで、
ね、ね、
素晴らしい、素晴らしい、これを年末にぶつけてくるね、 NHK 総合も素晴らしい ね、
本当ですよ、
ね、いやし、
ね、ファンも裏切らない、ねね、今年もやってくれました、ありがとうございます、
今年もやってくれました、ありがとうございます、はい、ということでぜひ皆様ですね、年の瀬にはマイケル・ジャクソンであなたもちょっと80年代を振り返ったり、はい、あの頃のマイケルを振り返ったりするのもいかがでしょうか、
はい、
ということで以上、小ネタ超特急気になるあれのコーナーでした。
ぽよよん、
今なら分割手数料が
小ネタ超特急。
ドライバーさん、修理まで急いでお願いね、エステに遅れそうで。
うわ、パンダ？
ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
パンダの運転手さん、はあ、
ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
へえ、パンダなのに偉いのね。
ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
タクシーといえばパンダ無線、フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
チキチドドンドン、
お母さんこれカレー？
小ネタ超特急、
エイミーと太郎の小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております、
はい、
ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたアンケートをご紹介する俺の話のコーナーです。
イエイ、
ここからはですね、もう私たち、このスタジオの中全員が80年代にね、もうなんか取り返しのつかない何かにどっぷりハマってきた世代なので、
あのなんかいろんなね、ちょっと紙やら何やらがわっそうさしますけども、ちょっと全部80年ものですよ
ね。あ、テーマご紹介しておきましょう、はい、あなたのベスト 80s ということで、
はい、
いただいてます。早速ですね、じゃあご回答の方ご紹介お願いします。
はい、それではこちらからご紹介させていただきます。ラジオネーム、ゆみゆみさんです。
ありがとうございます。
わーいわーいわーい、やばいです。放送中楽しみです、はい、ありがとうございます。80年代といえばリック・アストリー超好きでした。お姉ちゃんと部屋で踊ってました、うんうん、あ、年バレる
いやいやいやいやいやいやいやいや、
あの滑舌のいい ね、
そうね、本当に
リック・アストリー
低くて渋い声、
そう、ね、顔とのギャップに燃えた、
ね、
意外と
意外とね、そうそうそう、意外とあのギャップ燃えっていうのをね、うん、感じた女子は多かったんじゃないかしら、
ですよね、
懐かしいね、
懐かしい、
あのちょっとプロモーションビデオがですね、あのすっごい爽やかなんですよね、
そうですよね、
あのなんかこうすごい軽やかにふふふふんって感じの今ちょっとすいません、ラジオで
ラジオなのに動き動きを飛ばす説明、
なんかこうこういう感じじゃないですか、
わかるわかる、
常に
横ステップみたいな、
常にこういう感じのリック・アストリーでしたよね、
そうですね、
うん、すごい爽やか
ね、え、懐かしい、ありがとうございます。
はい、じゃあ続けてご紹介いたしましょう、ラジオネームチャボコさんからいただきました、
ありがとうございます。
お姉ちゃんが昔アニメで見てたパタリロをおぼろげに覚えてます。
あ、
すごいアニメだなと思い出しました確か80年代ですよね、面白かった、うん、ということですけども、
そうですね、80年代ですよね、
80年、でも
スタートは1978年、うん、花と夢連載開始、
あ、じゃあ私その1年後からパタリロにハマったんだ、
あ
の連載開始1年後ぐらいから、ね、うん、だからあの最初の一巻とかはもう書店さんに出てるぐらいの時に、うんうんうんうん、なんじゃこれって言って、
なんじゃこれでしたよね、
すごいあの漫画でしたよね、まあ、漫画も自体もなんかうちにとってもすごい衝撃だったけども、うん、それがアニメになったっていうのもすごい話ですよね、
私その、
うん、
あの主題歌のなんレコード持ってる、
うそ
ナウナウ持ってる、
持ってるナウなの
マジですか、
ダビらしてほしい、超ダビらしてほしい
てか杉子姉様が、
杉子姉様
持ってますよ
でもあれあれで、うん、あの私たち世代ってあれでヤオイデビューした人多いんじゃないかしらと思います、
懐かしい言い方をしはったよ今、
ね
え、はい、ヤオイとか
ヤオイ、そう、うん、でもあの私アニメの方も見てたんですけど、
はい、
私その頃九州に住んでて、まあ、九州のオンエアの時間が他と違うのかちょっと定かでないんですけど、うん、晩御飯時だったのね、
ああ 家庭の晩御飯
時ちょっとドキドキするよね、うんうんうんうん、
なのでいわゆるヤオイ的なあのバラの花が散るシーンでは
あのバラの花っていうかちょっとすごい丸っこくて椿っぽいんです
よね。椿みたいなあのマヤミニオ先生独特の椿みたいなバラの花が画面いっぱいに散るシーンでは家族の箸が止まるっていうね非常に気まずいね体験もね。それを通してきての今だから
あれをちゃんと放映したのがすごい。
すごいですよね。
そこはしょらなかったってすごい、う
ん
う
ん、ちゃんとねあの、うん、ちゃんとねマライヒの素敵なシーンをね、そうそうそうそう、はい、バンコラの素敵なシーンをねンをあのもしくはバンコラと誰かのすごい素敵なシーンをね、
うん、いやいやすごいよね
すごいよね。まあ、あのもちろんあのパタリロっていうお話自体がとってもねあのすごい面白かったっていうのもあるし、それだけでもね絵も綺麗だし漫画もすごい面白かったんだけど、やっぱりうちらの印象残るのやっぱあのシーンですよね。
そこですよね。
そう
そう、うん、美少年愛とか、
うん、
そのあたり、
そのあたりなんかあのタンビのきっかけを知ってしまったような。
そうですね、
おたん、おたんびのきっかけを。
あとは、うん、みーちゃんの美学ですよね。
みーちゃんの美学、そうそう、みーちゃんの美学
これパタリロ見たことある人しか分からないですよね。
しびれますね。
みーちゃんの美学で、そっかみーちゃんそうなんだと思って、 そこからオカルトに走るみたいな。
そうそうそう、そう最初の頃、うんうんうん、あの割とあの関数があの最初の頃、まあ、今でも100巻近くまで出てるんであれなんですけど、うんうん、最初のね30巻ぐらいまでは、うん、割と一冊に一回ぐらいのペースでちょっとオカルト的な、
うん、そうなんですよね、差し込まれて、
そう差し込まれてて、なんかあとなんて言えばいいのか、推理物っていうかね、こう事件物が挟まってて、ねうん、決してただのギャグではなかったですよね、
うんうん、そうですね、なんかちょっとアクセントがあって、うん、また次のお話が本編が始まるみたいな感じで。でもパタリロの中でオカルト的なもので言うと、うん、大魔王アスタロトが、
はい、
あの極まれりだと思うんですよ
私もです。あのもうで、あの後年になってアスタロトだけが単行本になった時に買いましたもん私。
まあもう鼻息荒いみたいな、
グーレグーレみんなグーレ、
あれあれ今貴重よアスタロト。
そうなんですよ、
あの話を出したのはすごいと思う。
そうなんですよね。でも本当に世界があれはもうパタリロとマヤミナオさんの世界が完結してて、うん、秀逸な作品だと思います。
そうですね。で本当
ここまで長く話が続いてる作品にもかかわらず、うん、追随できてないっていう。
これもそうですよ。
あの例えば、うん、あの新庄真由さんの真由タンブームが来た時に、うんうん、もう本当にもう両手では数えきれないほど真由タンの
ぽ
い
のが出ましたよね。
そうそう、もうなんかフォロワー的な作家さんがいっぱい出たのに、マヤミネオさんだけはもう孤高の存在のままずっと来てるのね。
オンリーワンですよ。
オンリーワンですよ。
うん、
いやーみーちゃんすごい、
みーちゃんすごい、
ずっとついてくよ、ずっとついてくからね。
ねもう本当ですよ。本当にね、間もなく多分来年であのパタリロ100巻到達するので、
ね、
まあその時には ねもうこのね責任の思いをねどうにかみーちゃんに伝える方法を、ね、
本当ですよ。
私たちも模索しないといけないよ。
うちらもちょっと来年そういったところでね何か一つね、うん、いい番組でもやりたいところですよ。
いいですね。
はい、というわけでじゃあさてじゃあ続けてご紹介いたしましょう。
はい、
通りすがりさんから、書き込んでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
マイ80年はマイケル・ジャクソン、
うーん、
ディスコとかあの辺が相当だと思う、
うん、
今から出勤のにポッドキャスト聞いてしまいました。80年代テーマ相当俺熱です。
あ、
ありがとうございます。
あ、何かに、ね、これあの出勤に差し障りがあるのかね、はい、ちょっとポッドキャストの、ね、差し障りのある何かしらが含まれてる感じなの。
ねえ、
ね、会社に行きたくなる、行きたくなくなる何かが入ってるん
だ、ね、なんかあの一応起爆剤にはなるのかな、なるのかな、
モチベーションの起爆剤になってほしいんですけど、ねね、どっちかといえば、
ね、こういう私たちもいるっていうことでね
世間の片隅に ね、
うん、いやいや、まあ、あの確かにディスコっていうやつですか、
あのディスコテックブーム、
あのマハラジャ的なところとかも確か80年でね、あ
の沖縄ってその当時のディスコテックはどんな感じだったの流れ。
ですね、あの一応街にディスコはあってたんですよね。今より数はちょいちょい多く
なりましたよね。あの閉まったところも多いと思いますけど、うん、あったと覚えています。
あの頃一番イケてるディスコって、うん、
あのね、
覚えてる、
あのね多分いやこれ手名出していいんですかね、
多分大丈夫だと思う、
ね、エイリーとかですね。
そうですね、よく聞きましたね。
あとマキシーになんか入ってたんです
か。ありましたね、
マキシーあたりに、
はい、マキシーの中にもあの上の方にありまし
たね。ありましたね、
うんうん、あ、ザバレスだ。
あ、そうそうそうそうそうそう。
ザバレス、
うん、ありがとうございます。すっきりした。
今ね、なんかこのね、使いが取れた。
うん、 そういうところでね、あの結構あのその内地のディスコブームをね、あの沖縄でも追っかけてやってたと思いますよ。ありましたありました。
あったあった、ドレスコードとか
ありましたね。
あった
で、あのやっぱりあのヘアスタイルはあのソバージュ的な、
あ
熱い何かこの、
そうですね、なんかこう
熱く何か、ねは
い、ほとばしってましたね。
ほとばしってた。
あと前髪が立ち上がってた。
そうですね、カーラー巻いてたみたいな、ね、
立ち上がりのすだれが下がりのみたいな、
ね、なんかこう二段的なね、
そうそうそう、
壇上になってましたよね、こういう、う
ん、懐かしい
わ。ありましたね、そう、やっぱディスコ、
ディスコ、
ディスコブームありましたね、やっぱ80年
ねえ、
やっぱりね、うん、そこを通ってきた人たちも ねいっぱいいるから ね
熱い、これは相当熱いですよ。
いやザバレスちょっと
ね、なんか今すっと来た、すっと来たよね、
すっと来た、
本当ですよ。さあさあさあさあ、まだまだね続きますけども、さ、
はい、
ご紹介しますよ、続けて、
はい、
ラジオネームしょうこさんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
懐かしいです、80年代の頃小学生だった私、兄がおにゃんこクラブ大好きだったのよく覚えてます。私はアニメのおじゃまんが山田くん、ジャリンコ知恵、うるせえやつら、メゾン一国、ポリアンナ、テレビの近くで見落としていつも怒られてたの思い出します。あー来ましたね、来ましたよ、
おにゃんこクラブ、うん、先輩たちがもう部活そっちのけで俺帰っていいかみたいな感じでしたね。
そうそうそうだから ね、あのこのおにゃんこクラブの夕焼けにゃんにゃんがオンエアだった頃って超あれなんだよね、あの部活をやってる人が部活を辞めるきっかけになってたっていう
そうですね、でもアイドルが何だろう、こう身近な存在になってきたっていうのかな、隣のお姉さん化したっていうのもその辺で、
うん、
うん、面白い時期です ね、
ね、私はおにゃんこの時はあの部活をやってたので全然見てなかったんですけど、でも確かにね、あの時ね、おにゃんこが見たいがゆえに部活をやめた男子をね、うん、知ってるよ私は
いますよ、いっぱい
いっぱいいますよ。
あの私がですねやってた部活 の準備室とかがあったんですよね、うん、でその準備室の方にあの先生とかがいろいろ待機してテレビとかもあったんですよ、
うん、
でそのテレビで先生がいない時におにゃんこ見せた人たちいたね
うわやっぱり見るよ ね、
相当盛り上がってましたね、
おにゃんこブームは来ました。でも私、うん、あの先ほど言ってた おじゃまんが山田くんとかこっちの流れ、
ね、ここはもうやはりね、うちら的には必ずね、
そう
必ずと言っていいぐらいの、
ね、ところ。あとね、あのね、うん、みんなが忘れがちなんだけど、この時テレビアニメで頑張れ田淵くんもあった。
田淵くん
もあった。これなかなかね、女性の口から語られないんだけど、頑張れ田淵くんもこの時期だったっていうこと
に、ね、田淵くんはなかなか
出ておこうかなと思って。
ね、田淵くんはね、やっぱ見つけても多かったろうよ。
でもそれから言うと、このあたりから、うん、まあ、声優さんブームって。うん、始まってますよね。
来た。あのね、この時に水嶋優が来たね。
あ、そうですね。
あの、
うん、
あの声優アイドル雑誌的な感じで、
北
島優特集とか、
すごい爽やかなね。
そうそう。
そう、なんかあの、アニメとか漫画の専門誌で声優さん特集みたいなのが組まれるようなアイドル声優さんがもうその頃からちょろちょろ出てきたかなっていう。
またね、あね、あの未だにね、あの、まあ、アイドルっていうかね、あの皆さんの心わしづかみにしている、うん、あの現役最年長とでも言うのかしら、あの、うん、燃えられる声優さん三谷裕二さんもう大概いい年のおじさまなんですけれども、
いやいやいや、
未だにね、
未だにですよ、
未だにですよ、
そうですね、
本当にね熱いな、
うん、懐かしい、
ね、出てきましょう。さあ続けてご紹介いたします。ラジオネーム猪木さんからいただいてます。
ありがとうございます。
僕の80年代といえば映画です、うん、バックトゥーザフューチャー、ゴーストバスターズ、未だに大好き、曲も聴きますと、
うんうん、
いうことですよ、
うん、
あこれはね、あのみんなあのゴーストバスターズの T シャツ着てましたもんね
私は着てなかった
あれあのゴーストバスターズの缶バッジとか
あった
よね、
あの缶バッジ、なんかアイドル生写真屋みたいなところに缶バッジでいろいろあって、なんかね、今で言うとちょっとね著作権っていうかね、なんかね肖像権とか結構グレーゾーンのところのショップにありましたね。
そうそう、だからそれをねみんなが身につけてた頃ですよ、うん、
懐かしい。
はい、さあそしてまた続けてご紹介しましょう、
はい、
ラジオネームもともともとクロスさんからいただいております。ありがとうございます。僕のベスト 80s、 ファミコンを買ってもらったことをきっかけにテレビゲームに目覚めました、
うん、
友達同士の情報交換や嘘技に踊らされたのが今となっては良き思い出です
嘘技 なんか、こうすればなんとかなるぜって言われて、100時間ぐらいやって
も
らって。あれ
そう、この時は、攻略本というか、そういう、なんか攻略サイトっていうものではなくて、やっぱその場での情報交換というのは、基本、すごいそういうのが多かったですよね。
基本で1対1の面と向かっての情報交換だから、なんか最初は正しかったはずの情報もこうだんだんと伝わるにつれなんかおかしなことになってる。そう
あの、まあ、学校のね、あの休み時間とかでね、教室で繰り広げられてたあれですよ、はい、みんなが情報交換してる割には結構嘘だったっていう
割と嘘だったっていう。懐かしいわ、うん、ちなみに太郎ちゃんってこの時期は、まあ、80年代って言ってもね、80年代のこの、うん、10年間が長すぎるのでいろいろあったと思うんだけども、はいはい、一番思い出深かったのって何かな。
あのですね、やっぱりあの沖縄で言うと、あのやっぱちょっとローカル情報誌ができたっていうところなんですけども、あの外に向かって観光向けの雑誌っていうのはやっぱもちろんあるんですけど、そうじゃなくて沖縄の本島内で沖縄の人たちに向けての情報雑誌っていうのが、まあ、できたのがちょっと大きかったですよね。まあ、それで、まあ、なんて言いましょうか、あの投稿したりとかね、そういったあの読者コーナーで、
読者コーナー、ね、時代へ読者コーナー
イラスト投稿したりとかね、はい、まあ、イラストではなくてポエムをね、
ポエム、太郎ちゃん、太郎ちゃんはあれなんでしょ、ポエマー
っていうほどのポエマーじゃないけどもまあなんかちょっといくつかね、あのそういった場に投稿させたいただいた記憶がございますよ。
もしかしてそのポエムってもう中二病全開のポエム、
もうすごい大変なことになってるあのもう世界中が星星の中の私たちは一つみたいなやばい、
抱きがちな、ね、
抱きがちなあれですよ、
やばい。
それをね、そういうこともあるわけです
よ。杉子様は80年代、これはちょっとどんばまりしちゃったなっていうの何でした。
やっぱり漫画ですかね、私漫画家になりたかったんです。絵を描くのも好き でそれであの芸大も隣だったんで、ちょうど住んでた時、芸大さ行って漫画家になるだみたいな、
芸大さ行ってですか、
とにかく芸大行けば漫画家のためにちょっと描けるみたいな感じで、
いやいやいや、でもね、高校に入ってから、いやそんなに人生甘くないって、上手い人が行くところであそこあるみたいな。
じゃあもう、あのこう大学ノートとかにちょっと書いてみたり、
書いてたりしてましたよ、
休み時間にちょっと書いてみたりとか、
なんか漫画っ子だったんですよ本当に。
あ、やっぱりね、大事よね、80年代の女子カルチャー、漫画大事よね、
やっぱ漫画ですよ ね、でかいこれは、
ね、男子がね金消しにハマってる方々でね、女子はね、漫画をね、
読んでたんですよ、
ね、回し読みしてたんですよ、みんなで。
そうですよ、
で何回か引っ越ししたんですけど、その80年代にやっぱりこう、一生懸命読んでた漫画って、今でもずっとまだ本棚に並んでおります。
そう、80年代はね、こじらせるとね、後引くのがね、ずっとあるのよ
そこで結構あのその後の人生にね、響くものが大きい。
そう、あとなんかね、自分の何かしらのセンスがそこで決まってる
、
もう決まっちゃってて、なんかあれって、ね、今21世紀なんだけど、まだそこで立ち止まってる自分がね、いたりするのよ。
そうですね。
振り返れば
あそこの本棚、あの一角は危険っていう
ところ。そうそう。
あります
ね。わかります。
それは漫画に限らず、ちょうどその頃に時代小説にはまり始めて。
おや
池波正太郎先生でございますけれども。
池波先生。
そうなるとですね、あの80年代の漫画コーナーと池波正太郎先生のコーナーが大体同じところありまして、そこは諸見里的にちょっとこう立ち止まってはいけない、忙しい時に立ち止まってはいけないコーナー。
わかります。そういうね、本棚の一角ってありますよね。そういうエリア
で言うと、ちょっと先ほどのと加えて一つ入れさせていただくと、あの、ムーですね、うちは。
ムー、月刊ムー
ですね。その、ちょっと立ち寄ると危険な、いろんな意味で。
エリアね。
いろんな意味で危険なエリア、ムー棚があります。
ムー棚が
ーやばいですよ。80年代ムーがありますから。
そこはぜひ、あの、今度立ち止まらせてください。
もうガッツリね、行きたいですよ。私はその時に、どんばまりしたのが、7歳の時の YMO。
ああ、もう YMO はね。
で、人生で初めてピアノの耳コピーをしたのが YMO のライディーン。
おお、
すごいとこ来ましたね。
だから私7歳、小2にしてテクノを
テクノ
の洗礼を浴び、うん、なぜか小5に入り、うん、世界の民族音楽に流れていき、
それもおかしいけどね、
なんかアフリカのトーキングドラムの楽曲集をおじいちゃんにねだってなんかお願いだからこれ買ってみたいな感じで、
それもおかしいけどね、
じいちゃんにねだった記憶がねあったりして、
不思議だ なん
かあの当時あのまだ同級生で、うん、ソニーのウォークマンを持ってる人が少なかったんだけど、うんうん、これも初孫という甘えでねおじいちゃんに買ってもらい
その時なんかほら5万とかなんかそんな感じでしたよね、そ
う
そ
う
そ
う、かなりの金額だったんですけども、うん、無理やりじいちゃんに買ってもらいの、
じいちゃん
それでこう休みの日とかにこうヘッドホンして、うん、あの公園とか行くんだけど、うん、聞いてるのは世界の民族音楽っていうね、かなりかなりあれだなっていう、
おかしい
だろ、かなりややあれな感じの、
ね、ちょっとね、うん、あれなね、そうジャンルに行ってたわけですね、
まあだいぶこじらせたな、うん、80年代っていう、
ほんとこじらせましたね、
感じがあるんですけど、あアンケート続きありますのでご紹介いきましょう、はい、こちら、ラジオネーム三日月直さんです、ありがとうございます。80年代は怪しい世界が紹介された時代でしょうか、うん、ストップひばりくんとパタリロ、カルチャークラブしかり、うん、男か女かよくわからない怪しい世界の影響で現在の怪しい自分がいますということで
これはちょっとなんかこうね、うん、これ以上のね言及がちょっと難しい、
ね、これ以上の言及がねなかなか難しいんですけどね、はい、多分そういう方はね、あの地球上にいっぱいいらっしゃるかと思います。確かにね、
パカッとね、うん、頭の何かが、ね、開いてしまった、
ね、あるある、ここがコーンってね、眉間の間がコーンって開いちゃった方がね、
新しい何かがね、
うん、見えちゃった方がいるかと思います。続きましてはこちら、ラジオネーム間に合うかさんです。
間に合うかさん、
間に合うかさん、はい、僕は80年ベストだったら女子大生オールナイト富士でした。
うわ来た、見たことはないですけど、ね、話に聞いたことがあって、うん、でそこから、うん、ほらあの各大学のミスなんとかキャンパスが、
ミスフェリスとかね、
がこうピックアップされるようになって、うん、女子アナみたいな、
そうそう、それがあのね、私ねこれについてちょっと熱く語りたいところがあるんだけど、はい、そういう意味では私の世代って不遇なんですよ。自分が女子高生の時に女子大生ブームが来、うんうん、自分が女子大生になった時に女子高生ブームになった、
逆言った
自分がね潮流の中心に入れなかったあのね、あの何シフトを交代しちゃったんですよ。
いや
私、あ、そうかそうか、私もじゃあ大学進学したら女子大生ブーム乗っかれるんじゃねと思っていきなり女子高生ブームに入っちゃってあれもう今更ルーズソックス履けないんですけどみたいな
履けねえだろ、そりゃそりゃ履けねえだろ、
私ちょうど入れ違いだったのよ。
あ、なるほど ね
なんかね、こう潮流のセンターに入れなかった自分、うんうんうんうん、
まあでもそこでなんかうちら世代ちょっとね、あのちょっと先の方行っちゃいましたよね、先を行き過ぎたっていうか、
残念、ね、でも女子大生ブームはねもう完全にお姉さんの世界だったんでね、
そうだね、
ちょっと乗っかることはできなかったですね、うんうん、もしかしたら間に合うかさんは私たちよりちょい上の年齢の方かもしれません、
ね、なるほど、
ということで続きましてはラジオネーム、うん、キムヨンヒさんからいただきます、ありがとうございます、ね、よりによって今日、ね、うん、ということで私が80年代一番だったと思うなめ猫、
あ
ザベスト10、
うん、
スケバンデカ
やばい、
来た、
トシちゃん
来た
多分思春期に一番影響があったのはジャニーズのトシちゃんとマッチかなということで、
この方はトシちゃん派マッチ派だったわけです ね
確かにアイドルもねこのあたりから、
うん、もう、ね、タノキンがガッツンガッツン来てて、タノキン、渋垣、光源氏の中
で、
もう、
まあ
ね、小学校5年の時にさ、うん、忘れもしないよ、5年5組の私のクラス、うん、女子の派閥が割れてね、
あのそのタノキン の,
そうそう
あの派閥
かだからあの、まあ、ツートップは言わずもがならね、あの、うん、トシちゃんマッチ、
あやっぱり ね
この2つで、私はマイノリティのよっちゃん
派本当にマイノリティだよ ね
本当にあの時からね、私ね、うん、なんかねこうメインストリームをね行けない自分がいたの ね
本当にいけてないん、ね、
で、ね、残念ながら、うん、でもこれは分かる人いっぱいいると思う。
なるほどな、
みんな本気でドラマとか映画で共演してた女優さんに嫉妬してたからね、小学生なのに。
分かるぞ、ね、だからそれだけ影響力あったんですね。
そう、う
ん、
あのマッチのハイティンブギの時に私の友達が、うん、もうねまず小5よ、うん、なのにもうね、うん、あの酸いも甘いも舐め尽くした女の目で武田久美子許さないって口走って、もうね口走ってたので、おお
やべえ
女怖えって。
あでもこの時 にあの私の、ね、同級生もあの、まあ、そういったあのアイドルの中であのチェッカーズのフミヤファン でフミヤが好きな女優さんをもう憎いって言ってたっていうのをちょっと思い出しました。
うん、女の子怖いね。
女の子はねもうその、うん、もうね幼稚園生から女って言うけどね本当なのね
本当女ですよね。
ということで、うん、続きましてご紹介いきましょう、はい。亀井山本でお願いしますさんです、はい、
ありがとうございま す
幼い頃僕がルービックキューブに明け暮れ、
お来た
明け暮れたのか、筋肉マンの金消し集めでいつも兄と喧嘩昭和が平成になった頃は北斗の拳に夢中、
うん、
これは書ききれません。しかしテレビの向こうの世界では天安門事件やチェルノブイリ、さまざまなことが起きていた。僕らは平和ながらも激動の時代に生きているとぼんやり感じたことを覚えています、うん、ということで、
あなんか本当にそう思えばいろんなことがあった時代ですよね。
だってベルリンの壁が崩れたのって驚天動地だったよね、う
ん、それがテレビで流れてるんですよ。
ついその1週間ぐらい前まで誰もベルリンの壁が崩れるなんて思ってなかったのに、ちょいとしたことで崩れ始めたでしょ、うん、あれびっくりだったよね。
なんかそれ言うと私その時にリンクするのが、うん、あのプリンセスで連載されてたエロイカより愛を込めてなんですけど、
はい、青池康子先生、
そう、はい、青池康子先生最初はやっぱりそのなんだろう、こう八百系というか、うん、あのイブの息子たちからの流れでエロイカも始まったけれども、うんうんうん、やっぱりあとはその NATO の少佐と、うん、あとエロイカが中心になってくるので、そういうこう世界情勢をバックにいろいろ話が展開していくところがリンクしていくので、うんうん、ほうほう、小学校とか中学校、うん、高校ぐらいはそれで社会科を勉強してた、
うんうんうん、あそうですよね。東ドイツと西ドイツの話なんて、うん、エロイカで知ったようなところありましたからね、
びっくりして、そう、うん、そうなんだ社会科の教科書に載ってたみたいな、うん、教科書後かみたいな、うん、そんな感じでした。
先にエロイカみたいな感じで、
う
ん、
そうですね、
ありましたね、うん、そういう意味ではね、すごい世の、うん、世界がね、地球が本当にね、そうそうそう、激動した時代に私たち生きてたんだなって思いますよね。
懐かしい、いろいろあったな。
はい、続きましてはしここさんからいただいてます、はい、
ありがとうございます。
ベスト 80s なんて心躍るお題なんでしょうか、はい、ベスト10方式で発表して今週のスポットライトをプラスしてもまだ足りません、
ね、
と悩みましたが、なめ猫に1票。
なめ猫か、
なめ猫、
免許証持ってた、
ね、死ぬまで有効でした
っけ。死ぬまで有効ね、あの免許証 ね確かに、多分ね探せばね、うちまだある、
まだある
まだある、あれ引っ越しの 段ボールに詰めた記憶あるわ私。
あの猫さんたちがね、いろんなコスプレをしてましたよ ね、 そうですね、ちょっと悪っぽい、
はい、
うん、懐かしいな、
コスプレか、
コスプレ、ね、いいなということで、うん、続きましては、こちらラジオネーム YLO さんです、
はい、
あらすごい、アンケートやばい、僕が小学校の頃に80年代でした、
うん、
YMO が衝撃でした、やはりか、そしてアイドル中森明菜、うん、ノリピー、西村智美、
ああそうか、
今をいろんな意味でときめく人たちがこぞってデビュー、うん、僕は伊藤司が大好きでした。
あの
少女人形ね、
ね、そうそうそう、今ちょっと今頭の中ですごい曲が巡ってます、そうそうそう、
後で歌ってあげるよ、ね、私がテレビのアイドルが最高に楽しくて贅沢だった時代、それが僕の80年代ですということで、
確かにそうですね、アイドルがそのアイドル、
うん、
あのちょっと触れられない神格された、うん、神格化されたものというポジションですよね、
うんうんうん、本当になんかあのこのテレビのブランカの中にいる人は本当になんかそのブランカの中にいるんだっていう、
トイレが行かないみたいな、
同じあのたなんか同じ床にいるとかそういうの全く考えられない、
うん、うん、
本当にあの人たちはステージの上の人たちなんだっていう、
うん、
ちょっと遠い存在でしたよね。
そうでしたね、
はい、うん、ということでやっぱりね皆さんね、うん、まだまだね書き足りないとおっしゃる方が多いので、はい、またいつかに機会を設けたいと思うんですけれども、はい、実はこのアンケート、はい、年またぎしまして、はい、来月の俺の話アンケートテーマ今度は来たよ、あなたのベスト 90s、
はい来た
ということで、あなたのどんばまりして現在受け取ってる 90s について教えてください、
はい、
台風 FM ウェブサイトにございます小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠アップしますのでご投稿くださいということで、小ネタ超特急俺の話のコーナーでございました、
うん、
パパパパ
愛と勇気だけが
小ネタ超特急
トゥルン、
ハッとしてチャンスが
小ネタ超特急
イーミート太郎の小ネタ超特急台風 FM よりお届けしております。はい、はい、髪のガサガサした音が聞こえておりますここからイーミート太郎がおすすめの作品をご紹介する今月のこれのコーナーです。はい、今回のセレクト、イーミーセレクトは高橋圭太郎さんの夜ムンガンド。はい、太郎ちゃんは、
私は久保田春子さんの昭和元禄落語心中です。
はい、じゃあ落語心中からお願いします。
はい、もうね、何がいいってこのお話のですね、リズムがとってもいいんです、この漫画。うん、あの、もともと落語っていうのは私あの本当に生で聞いたのっていうのも一度しかなくてですね。
一度あるの
でも一度もあるんですよ。本当に。でしかもあの結構立川、結構有名な立川談志さんなんです。
超羨ましい。
でそれを一度聞いて、その時のあの言葉のリズムっていうのはとっても心地よかったんです。うん、もうなんかふわーって引き込まれるあの感覚を、うん、この漫画でまさか蘇るとは思いませんでした。あの主人公のですね、あのセリフ回しとかもですね、あの出てくるお話の落語とかもですね、すごいテンポがいいので、そしてもうお話、人間ドラマがですね、もう本当に引き込まれます。今まだこれですね、あの、イタンコミックの方でですね、あの連載中なんですけど、
イタンコミックって一応 BL 誌ね、
BL 誌なんですよ実は。だけどもそういった BL な感じは全くございません。本当に落語がこれを読むと好きになりそうだっていう、本当にこの落語入門漫画としてやってもいいんじゃないかという、
ね、私も聞きたくなった。これ読んで、はい、落語をちゃんと改めて聞き直したくなった。
はい、もうなのでちょっとそういう心地がいい漫画ですので、ぜひ読んでほしいと思います。
これなんかちょっとね、江戸国長の勉強にもなりますよね。
そうなんです、息がね、息がいいんで、
息だよ本当に、うん、ということで、はい、じゃあ私の方で、
お願いします。
はい、では私はですね、全11巻で揃いました高橋圭太郎さんの夜ムンガンドでございます。
はい、
こちらはですね、ちょっと女性で好きっていう方はねまだ少ないと思うんですけれども、うん、読んでみると実際面白いということで今回ご紹介します。こちらはですね、今年の2月で、連載が、終了いたしまして、全11巻で出ておりまして、アニメも今年に入って第1期そして第2期がオンエアされまして、うん、改めて人気が増しました。うんうん、ストーリーはですね、ファミリービジネスとして武器商人をしている女性ココと、戦いで両親を失い武器やそれに関わる人間を憎む一方で、武器とともに歩まなければ生きていけない境遇にあった少年兵ヨナとの出会いから物語が進みます、うん、ということでですね、この少年ヨナはですね、ココとともにその武器商人としてね世界中を渡り歩いていくわけなんですけれども、これのね結局話のどこに行き着くかというと、武器商人であるにもかかわらず、うん、ココっていう女性は究極の世界平和を目指すんですよ。うん、でその世界平和っていうのがヨルムンガンド計画っていうんですけれども、うん、これはもうなんていうの、もう戦いをやめることができない愚かな人類を散々見尽くしてきた彼女だから思いつくような計画で、うん、なんだけどこれ連載誌に発表した時点でね、この計画の賛否についてねネットがかなり荒れたもんね。うん、これは本当にありなのかなしなのかっていうところで、まあ、あのファンの間でもかなり意見が割れたんですけれども、あなたはこのヨルムンガンド計画どう思うかっていうのをね、ぜひねこの本を読んで考えていただきたいということで、うん、ぜひぜひヨルムンガンドいろんな方に読んでいただきたい、ぜひお正月休みにじっくり読んでいただきたいということでご紹介をいたしました。
このお話は本当に面白いです。私買いましたもんね。
ねえ、もうこれは買う中年、
うん、買うよ本当に。
ということで来月の、今月のこれなんですけれども、はい、ピックアップ予定のタイトルは、私はこれはねちょっと禁じ手なんですけれどもこんなハウツー本あったかしら、うん、あなたも教祖になってみないかということでですね完全教祖マニュアル
すげえ。
これ超わかりやすくあなたも教祖になれるという本なので、これをご紹介します。
はい、私は来月ですね、同じく久保田春子さんなんですけども、新宿ラッキーホールという可愛いお話ご紹介いたします。
はい、ということで杉子様、早くも1時間が
なんかすごかったですね。
あっという間に過ぎてしまいました
ね。もう1時間あってもいいですね。
ねえ、もうぜひですね、1月はですね、もう 2,3 時間特番でやりたいなってところもねちょいちょいあるんですけれども、ね、まあエミと太郎の小ネタ超特急、早くもお別れの音楽が鳴っております。
本当ですね、
次回のオンエアは1月9日、はい、夜7時からとなっております。一句の日ね。
一句だ、
何が一句やねん何が一句やねんって感じなんですけど、台風FM にございます。小ネタ超特急のブログにも今回ご紹介した作品やアンケートなどがございますので、
はい、
FM那覇 .jp をチェックしてみてください。ということでね、うん、この1時間杉子様と共に過ごしてまいりましたけれども、
ね、ありがとうございます。
ぜひぜひですね、これに懲りずいらしてください。できれば準レギュかも、
ぜひお願いしますということでよろしくお願いします。
そうですね、 BL 系も話できなかったですし
ね次はじゃあ BL 特集で ねがっつり5時間ぐらい ねちょっと枠取っていきたいと思いますので
夜中ぶち抜きでは
い、よろしくお願いいたしますということで、はい、ツイキャスの方でですね、国分寺の加藤ちゃんさんパタリロ全巻持ってますという噂の方がいらっしゃいました。ありがとうございます。素晴らしいということで来年年明け1月9日にお会いしましょう、はい、小ネタ超特急お届けしましたのはエイミーと
太郎と
杉子でした。
それでは皆さん
さようなら。
良い年を。
この後忘年会
イエーイ。
さようならさようならセレナー